続いてはこのコーナーです。エリアとつながるホットライン、テルトン。イベント情報など電話をつないで詳しいお話を伺っておりますテルトンのコーナー。今日はですね、今月11日に東京の国立科学博物館が次世代に継承すべき重要科学技術史資料、未来技術遺産に、福岡の福岡運輸がですね、国産初開発いたしました機械式冷凍車の復元車を追加認定したということで、詳しいお話を福岡運輸株式会社業務推進部、福岡支店業務推進部購買課の、課長高田さんに伺ってまいります。高田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
なります。
はい、この機械式冷凍車なんですけれども、これまずどういうものかってイメージ、いわゆる冷凍トラックっていうことでいいんですかね。冷凍トラックっていうともっと広くなっちゃうんですかね。
そうですね、なんで機械式っていう形で区切ってるかと申しますと、はい、私どもが機械式冷凍車をこうで運ぶ以前はですね、はい、ドライアイスとか、氷とかいう形で冷やしてる車はあったんですよ。だからそういう形じゃなくて機械で回して冷やすっていう車をこう開発したっていうことです
ね。なるほどなるほど、はい、その蓄冷材を使わずに、はい、もう機械で冷やすトラックを国産で初めて開発されたんですね。
蓄冷材っていうよりもドライアイスとかそういうこう何も機械がない分でっていう形
で、ね、何も機械なしで、はいはい、なるほどなるほど。これはもともとはいつから何用に開発されたんですかね。
ですね、1958年にですね。
58年、
はい、在日米軍の方から依頼があって作ったんですけれども、その前に大手の運送会社にいろいろ声をかけたらしいんですよね。はい、でもやっぱりその時代冷凍機自体が売ってないんですよ。
なるほど。
で自前で開発してそれをつけて走ると、
はい、
でそれにしても米軍だけ相手だと多分採算が合わないという形で、
まあそうですね、
はい、大きいところはみんなに逃げられって言い方失礼なんですけど、
はい、
対応できないということで断られて、で回り回ってまあなかなか10代前後ぐらいの福岡で米軍相手の仕事をしておりました私どもに声がかかって、最初は断るつもりだったらしいんですよね、
はい、
会社 その幹部連中も社長の方に断ってくださいよっていう形で言い含めて送り出した。でも、説明を受けた時に冷蔵庫を見せられてこれを車に積んで走るんですよっていう形で説明を受けたらしいんですよね、
はい、
だからその際にやっぱり、私どもの創業者は女社長なんですけど、女性なんですけど、やっぱりビビッとくるものがあったみたいで、これ必ずその将来役に立つ時が来ると、失敗するにしろどうにしろやっぱりやってみようっていうことで取り組んだみたいですね。
先見の明があったんですね、
でも技術の裏付けが全然ないんですよ
もう気持ちだけで最初は。
そうなんですよ。で最初困ったらしいんですけれど、福岡に矢野特殊自動車っていう会社がありまして、そちらの方のここはまたここでその日本国産の車で古い車持たれてるんですね。4番目か5番目ぐらいに自前で開発された、
はい、
そういう特殊技術を持って、あられる会社がありまして、そこにこう、私どもがお願いに行って作り上げていただいたっていう形ですね。
なるほど。なんとかその機械式の冷凍車も気持ちからまず入ってやりたいっていうところから、実現にこぎつけたわけですね。
そうですね、これをなんとかすれば社会のお役に立つんじゃないかっていう気持ちがあったみたいですね、だから損得は抜きですよ、正直な話。
いやでも今現在から考えてみると、その日本では冷凍での輸送っていうのも今当たり前のように行われてますけれども、それの先駆け、日本におけるそういった冷凍輸送の確立に重要な役割を果たしたっていうことですよね。
実はその頃私4つか5つだったんですけど、その家庭に冷蔵庫がない時代ですよね。
はいはいはいはい、
その時に冷凍して物を運ぶっていうこう認識がないというか、まるっきりこう分からん、なんか感覚的におそらく分からなかったんじゃないかなっていうような感じなんですよね。
もうなんか言ってみればドラえもんの4次元ポケットから出てくる未来の道具みたいなね
でかつてはもう全て地産地消じゃないですか、
はいはいはい、
もう取れたのはまあそれで消費してたんですけれども、やっぱりコールドチェーン勧告っていうんですか、それでその国がやっぱり 冷やしてこう凍らせて使うと、こう長く保存が効く、
はい、
効率よく使える、その廃棄処分等が少なく済むっていう、
なるほど、
やっぱりそういう流れもあったみたいですね。
いやこれは本当にすごい開発、まあ、だからこそ国立科学博物館も、未来技術遺産ということで認定をされたわけですよね。
正直で重視とるのが、私どもがやっぱり食品輸送、特に冷凍輸送のこうやっぱり一つのこうエポックというんですか、
はい、
そういうのにこう貢献できたのかなっていう自負心というか、うんうん、誇りは持ってますね。
いやまさにその通りですよね。でその復元車両が今福岡市で展示されているそうなんですけれども、
はい、
この復元車両はいつ頃復元されたんですか？
ですね、約6年前ですね、私どもの会社の50周年記念の時に、やはりこう創業者のこう意思を引き継いでいく行こうという形で復元いたしました、はい、
その復元車両どんなこう、まあ、開発多分難しかったと思うんですけど、ご苦労された点とかありますかね？
苦労したのがですね、やっぱりシャーシを見つけるところですね、車のボックスを見つけるところ、
昔の分ですからね、
はい、うん、だから 2,3 年、1年から2年かけて見つけて、それを譲っていただいて、
はい、
であとは箱はもう全然形な ありませんでしたので、冷凍ボックスを、これはもう昔の図面を見ながら、はあ、新品を
新たに作った
という形ですね。
で、
シャーシ自体はもうボロボロなんですよ、だからあの昔でいう民生トラック、今でいう UD トラックスさんの方にお世話になって、
はい、
そちらにおられるこう技術オリンピック出られる方おられますですね、技能オリンピックですか、そういう方たちを集めていただいて、
はい、
その要は足りない部分は板の叩き出しから
こう触
れ抜けたりとか、
もう手作りで、
手作りで、だから価格どのくらい買ったんですかねっていう時々聞くんですけど価格はつけられない、時給、ま、その1000円、ね、2000円のレベルじゃないから価格はつけれるんでしょうけれど、そのあって泣きみたいなもんですねっていうのは言われますですね。
なるほど、もうこの復元車両もある意味気持ちで出来上がったわけですね。じゃあね、
そうですね、大変だったみたいですね。
はい、あの車両自体はどんなこう姿形をしてるんですかね？
ですね、ボンネットバスご存知でしょうか？
ちょっとこう鼻の長い感じのやつですね。
基本的にあれをイメージしていただいて、後ろ人の乗るところに、その冷凍機がついて、
はいはい、
あの断熱をしたボックスが乗ってるっていう、あまあ、
最初が1958年に作られたわけですから、まあ、今でいうとちょっとこうレトロな雰囲気の車両なわけですよね。
はい、私どもがですね、これやっぱりあちこちこうお声がかかって、まあ、今度 来月は北九州とか門司とか持っていくんですけど、東京にも持って行ったことがあるんですよ。
これあの実際に走るんですか？
走るんですよね、ナンバーつけておりますので、
はいはいはい、はい、
走って、まあ、東京まで走るわけいかんもんですけど、フェリーに乗っけて、東京の、トラックショーみたいなところにあの展示とかしたことあるんですけれど、年配の方は懐かしいなっていう感じなんですけど、若い人はですね、あの新鮮みたいですね。
そうですね、
あのそういうその鼻の長いレトロな雰囲気の車っていうのは斬新、ですねっていう、
レトロな雰囲気なのにこう新品みたいな輝きがやっぱあるわけですから、
完全レストアしてますので、
ね、かっこいいですよね。
逆に言えば変な車よりも綺麗な、だから、本当の昔風のレトロの感じで見られると、
はい、
ちょっとあのイメージが違うかもしれませんけれども、本当の新車みたいな感じで見ていただければ。
そうですね、あの積載量ってのはどのぐらいあるんですか？
これが3トン
3トン
3トン、あ、最大積載量は5トン600ですね。
はあ、ははあ、でまあ、こう中身積み込むとしたら、まあ、冷凍の機械なんかもありますからね。
そうですそうです、
3トン分、いやでも結構大きいですね。
そうですね、昔では一番大きい車だったんじゃないでしょうか。
そうですか、この復元車両は福岡支店に、まあ、普通であれば置いてあるんですよね。
はい、
これ見学することできるんですか？
大丈夫ですよ、前もってあの福岡運輸、あの私どもの住所が木山町長野なんですけれど、
はいはい、
こちらの方に、電話をかけていただければ、自由に来てくださいっていうわけいかないんですけれど、日常を走っていただければ、あの私ご説明したりしてますね。実際もう来られた方もおられます。
そうですか、
はい、
まあ、あの普段仕事でねトラックが出入りするところですからね。
そうです、
はい、急にこうあの一般の方入ってこられると危ないですから、
はいはい、
事前に連絡をした上で、見学、まあ、見学はやっぱ昼間の時間帯ですかね。
ですね、まあ、それはもう時間はあのお昼前後なり まあ、3時4時ぐらいまでしていただければ対応いたします。
わかりました。あの問い合わせ、その見学したい場合はどちらまで連絡差し上げたらよろしいでしょう。
電話号言った方がよろしいですか。
あ、お願いします。
0942-92-1304、
はい、
福岡運輸の私高田と申します。
はい、0942-92-1304番、
はい、
福岡運輸の福岡支店高田さんまでご連絡いただければ、
はい、
まあ、日取りを合わせて見学もできるということで、
はい、
あの久留米方面から出かけると場所はどのあたりになりますかね。
鳥栖ジャンクションからですね、はいはい、福岡方面に向かって約10分ぐらいですかね。
そうですか、そうですか。
結構近い、ね、長野の信号を右折してちょっと入り込まなくちゃいけないんですけど、それはもう、うん、なんかネットかなんかで調べていただければ、はい、わかるかと思います。
佐賀県の木山町ですね。
はい、そうです、はい、
もう久留米からは割と近めですんでね、
はい、
はい、いやこれピッカピカのねボンネットバスみたいな形
で、なかなかかっこいいと思います
ね。かっこいいですよねきっとね。はい、はい、ラジオの前の皆さんも、まあ、見学できるということなんで、しかもあの国立科学博物館のね未来技術遺産にも認定されましたんで、よかったらご覧になっていただきたいと思います。高田さん、最後になりますが、あ、番組聞いてらっしゃる皆さんにですね、はい、一言どうぞ。
そうですね、私どもはやっぱり運送会社ですので、
ええ、
飲酒運転に関しては本当に非常に厳しく取り込んでおりまして、
はい、
去年ですかね、55周年の際にも記念フォーラムでは飲酒運転ゼロへの挑戦という形で、
ええ、
とにかくこう社会のお役に立つ企業であるためにはやっぱりルールを必ず守らなくちゃいけないと、
はい、
いう形で、そういう飲酒運転に向けての取り組みを一生懸命やっている最中です、うん、それとあと、ね、社会にお役に立つ企業であり続けたいと思いまして、はい、一生懸命頑張っているところです。
わかりました。いやもうこのね冷凍トラックを国産初、機械式冷凍車をね国産初開発された時点でもうかなり日本の役に立ってますからね。
それが地元でやるっていうのがやっぱり私すごい、こういう硬い中って言ったらあれなんですけど、ね、東京とかああいう大都会で作られた車じゃなくて、そういうところっていうのをやっぱり皆さんにこう認識していただきたいな
ね。福岡の会社ですからね、
気持ちがあります。
はい、今日はお忙しいところありがとうございました。今日はですね国産初の機械式冷凍車が国立科学博物館の未来技術遺産に選ばれました、福岡運輸の福岡支店業務推進部購買課課長の高田さんに電話をつないで詳しいお話を伺いました。高田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。